美術を身近にする番組、そんない美術の時間。第108回はヴィンセント・ファン・ゴッホについて、そんないプロジェクトラチがお送りいたします。さて、前回第107回で、今更聞けない印象派ということで、改めて印象派ってどういうものだったのっていうのをまとめてまいりました。で、この番組そんない美術の時間では、印象派を代表する画家というのは何人かピックアップしてきました。私は60回からやっているんですけど、60回以降から数えても66回のエドワール・マネとか、72回モネ、81回スーラ、スーラはね、ポスト印象派の人なんですけど、印象派って言われてる人より少しね、後の時代の人物になってきますっていう人を、ピックアップしてきました。こんな風にね、この19世紀の後半っていうのは、もういろんな画家が大ブレイクしたっていうタイミングだったんですね。この印象派に限らず、ラファエル前派の話も、この番組でしたことはあると思うんですけど、ラファエル前派っていう、派閥も19世紀後半のムーブメントでした。で、もう取り上げてもキリがないぐらいいろんな人がいるんですけど、その中で今回はゴッホについてピックアップしていきます。ゴッホといえばね、ひまわりをね、日本人がバブルの時代に買ったりとか、あとは石ガシェの肖像とかね、日本人が買ったゴッホの絵っていうのは何点かあったと思います。もう何十億何百億で取引されるような、絵画作品になってるのがゴッホです。で、またゴッホ自身もね、日本絵画すごい好きだったので、日本の浮世絵をオマージュした作品というのも何点か、制作をしているのでね、すごく日本人に近い、親近感が湧くような、画家になるんじゃないかなと思っています。そんなゴッホですけれども、実はね、生前の頃はほとんど絵が売れなかったよっていうのは、もしかしたら聞いたことあるかもしれません。ところでですね、皆さん、ゴッホってどんなイメージありますか？なんか私はもうゴッホって聞いた時、あるいはひまわりって聞いた時に、すごい黄色が強いので、もうすごい、なんか陽気な人なのかなって最初思ったりしたんですよね。小学校3年生の時に初めてひまわりを見たのかな。その時に本当に真っ黄色の画面で、なんか元気が出るような、で、躍動感のあるような筆のタッチだったので、なんかすごいね、なんかピエロみたいな、すごいなんか楽しませてくれるような人なのかなと思いましたけれども、小学校の時は。でも、ゴッホを知れば知るほど、もう狂気の天才と呼ばれるぐらいですから、もう数奇な人生を歩んでいるんですね。で、この人37年間しか生きていなかったんですけど、この激動の37年間、今回は、さらっとご紹介していきたいなと思います。今回ご紹介するポイントは主に3つです。一つ目に画家ダイジェスト。どちらかというとね、この番組だと30ぐらいまでにどれぐらいの、どういうキャリアを積んできたのかなっていうのを毎回ご紹介しているんですけど、ゴッホも、画家を目指すっていうところに行くまでのプロセスをちょっと重点的にお話ししたいなと思っています。そして二つ目は代表作ピックアップですね。今回は星月夜という晩年の作品をピックアップしていきます。私も大好きな作品ですので、ぜひ聞いてください。そして三つ目は audiobook.jp の限定配信とさせていただきますが、三つ目は、メンタルと絵の具でやっていきます。ゴッホっていうのはすごい黄色い絵の具を好んでやっているんですけど、それと精神障害、ちょっとうつ傾向があったんじゃないかっていうところも言われているんですけど、その辺のね、ちょっと絡めたお話をしていこうかなと思っていますので、ぜひ、オーディオブックの購読もよろしくお願いします。この番組そんない美術の時間というのは、毎回一人の画家にフォーカスして毎週木曜日に配信をしています。ポッドキャスト並びに Spotify の方では、美術史、美術の歴史を中心にお話ししています。有料でご視聴いただける audiobook.jp、聞き放題で、書籍聞き放題登録していただくか、この番組を単品購入していただくことによって、お聞きできますところでは、プラスアルファで、3つ目のお話をしていますので、ぜひよろしくお願いします。早速本編に入っていきましょう。 さて、このファン・ゴッホですけれども、1853年、オランダ南部の村に生まれます。1853年というと、まあ、印象派を代表する画家で、私はね、モネの生年月日をすごい覚えやすいなと思って、モネ基準で基本的に考えているんですけど、モネっていうのは1840年生まれなんですね。なので、乗りに乗った60代の頃っていうのはちょうど1900年の時代でして、でそこのモネから考えると13歳年下ですね、ゴッホは、1853年でオランダ南部の村です。で、お父さんが牧師さんで、おじさんが美術商をやっています。このね、牧師さんの息子だよっていうところと、美術商おじさんやってるよっていうところはかなり、今後のゴッホのキーポイントになってくるかなと思います。で、ゴッホには弟もいるんですけど、弟のテオ、このね、ゴッホとテオの兄弟愛というのも多く語られるポイントになるんじゃないかなと思います。というのも、テオがね、グーピル商会っていうね、あの美術商に働くようになるんですけど、まあ、ゴッホも働いている時期はあったんですけど、このテオがね、よく働いていて、で、すごいね、あの、お兄さんを支援するような形で、うん、まあ、ゴッホを支えているっていう、そういう図になってまいります。で、ゴッホは16歳の頃にこのグーピル商会というところで、4年近く働いていました。まあ、おじさんの紹介で美術商で働くんですけれども、なかなかこれがうまくいかないんですね。で、ゴッホのうまくいかないポイントは大体対人関係です。ほうほうほう、まあなんか社交的でないのかな？うまく折り合いがつけられないみたいなんですよね。で、まあそれはね、一つにはおじさんとちょっとうまくいかなかったっていうところがあったみたいです。というのも、ゴッホっていうのはプロテスタントをすごく信じていた人だったんですね。で、プロテスタントっていうのは、例えばカトリック教と違って、すごいね、厳しい教えだったんですって。で、すごく質素倹約な、宗教であるので、この、美術商ですごい高額で絵を売るっていうことがなんかゴッホ的にはあんまり許せなかったみたいなんですね。なのでおじさんとめちゃめちゃ揉めたそうです。で、この美術の世界っていうのはまあもともとね、貴族とか、教会に対して商売をしていたので、この19世紀後半っていうのもすごく、高額で取引されるような、今でもそうですよね、高額で取引されるような世界であることがすごく許せなかったみたいです。それでおじさんとうまくいかないと。で、あとは、女性関係もあんまりうまくいかなかったのがゴッホみたいなんですよね。なんか私、ゴッホに女性の影があんまりないなと思っていたので、あんまりそういう、色恋沙汰に興味ないのかなこの人はって思っていたんですが、うまくいかなかっただけみたいですね。例えば片思いをこじらせてなんか精神崩壊をしてしまったりだとか、未亡人の人にプロポーズして失敗をしてしまったりだとか、あとはアルコール依存症の、売春婦の人に、すごいアプローチをしていて結局うまくいかないとか、なんかうまくいかないことがいっぱいあるんですね。ほうほう、そうなのかと。で、なんかそうやってね、人とこうなんかうまく折り合いをつけるっていうのがあんまり得意じゃない人だったみたいなんですね。うん、まあでもそういう人いますよね。私もね、なんか我が強くなっちゃった時になんか誰かとパチパチしてしまったりだとか、あとは、なんかね、色恋沙汰にね、対して別に全て順風満帆だったわけではないですし、うん、あるよな。でもなんか、うん、ゴッホらしいといえばゴッホらしいのかなというふうに思いました。で、なんですけど、鑑識眼、まあ、美術とか文学に対するそういう目利きっていうのはすごくゴッホは、まあ、評価されていたみたいなんですね。で、これがね、後に現れてくるんですけれども、まあ、そういうね、こう、能力はあるんだけど、人とのコミュニケーションがうまくいかなかったよっていうのがこの16歳の頃、16歳から20歳までの頃の、ゴッホだったみたいです。で、20代になってから、このグーピル商会は解雇されてしまうんですね。まあ、いろいろな関係がありまして、対人関係もうまくいかないし、あとはロンドンに一回転勤になっちゃって、ちょっと寂しかったみたいなのかなっていう、すごい孤独な時を送っていたので、結局、まあ、この美術商というのは、辞めてしまいます。で、20歳になって、 牧師さんになりたい、聖職者になりたいっていう風になっていったみたいなんですね。まあもともとねプロテスタントすごい信じていましたし、お父さんも牧師さんですので、まあそこでそういう系譜がありながら、ゴッホは二十歳の頃に牧師さんを目指します。もうねまだね画家になりたいって思ってないんですよ。これがね他の画家私何人かピックアップしましたけど、かなり珍しい人なんじゃないかなと思います。歴史に残るような画家ってだいたい10歳ぐらいにあなた絵うまいねって言われるようなタイミングがあるんですね。でまあその辺からだんだんこう美術の勉強をしていく。でもう20代ぐらいになったら、だいぶ絵を描いているっていう状態の人はほとんどだったんですけど、このゴッホは20代になってもまだ画家を目指そうとすら思っていないという感じでございます。まあね現代においたらね全然そんな、年齢のことを言わなくていいと思うんですけど、この時代、特に19世紀とかそれ以前の画家っていうのはそういう傾向がありますよっていうことですね。で、まあ見習いから始めるんですけど、で学校のね受験勉強っていうのが なかなかできなくって、ですごい勉強しなくっちゃね牧師さんになれなかったんですけど、もう途中でこう投げ出してしまって、でも学校に行かなくてもやれることあるって言って25歳で、ベルギーのね、すごい貧しい町に行って、炭鉱町に行って、信徒説教師として働くようになります。もうまだ全然絵描いてないんですよ、25歳になっても。で、そこで、まあ、ね、神様の教えを、解いていくっていう仕事をずっとしていくんですけど、なかなかね、それもうまくいかなくなるんですよね。まあ、なんでかっていうと、あまりにも貧しい町だから、すごいね、こう、農民の人たちに共感をしてしまって、もう自分の財産をね、こう渡しちゃうとか、すごい粗末な、小屋に寝泊まりをしてしまうとかっていう、すごい常軌を逸したような振る舞いをしてしまっていたんですね。まあそれもゴッホらしいというか、まあ後のね、ゴッホの作品にもすごい農民をにフォーカスしたような、こんなにも貧しい人たちがいる、すごい寄り添うような絵をいっぱい描いていくんですけど、まあその辺がね、画家としては、後々に残っていくんですけど、まあこの、説教師として働くにはなかなか受け入れてもらえなかったみたいなんですね。でこれは2年で辞めてしまいます。そして27歳でようやくゴッホは画家を目指すことになるんですね。27歳から絵を描き始めるっていうのはもうねかなりね、この時代ではですよ、もう現在はまあ全然違うでしょうけれども、この時代においてはかなり遅かったと思います。で、この後37歳で、自ら自殺をしてしまうんですが、絵を描いた時期っていうのは本当にこの10年、まあ、特に強かったのはこの7年の間だけだったんですね。30になって、パリに行って、で、パリの、第8回印象派展を見て衝撃を受けて、そこからめちゃめちゃ描くようになった。そこの7年に、ゴッホ、画家としてのゴッホの人生がギューッと詰まっている。これがね、ゴッホのね、すごい魅力的なところなんじゃないかなというふうに思います。で、最初は、ゴッホというのは27歳で画家を目指して一生懸命描いていた時期っていうのはかなり暗い画面を描いていたんですね。まあ、ジャガイモを食べる人たちっていうのが代表になってくるのかな、この時代っていうのは。で、まあそこですごい暗い絵を描いていくんですけど、第8回印象派展で衝撃を受けるんですよ。もう影しか描いていなかったゴッホが、もう印象派のもう光を浴びたようなキラキラした絵をもう目の当たりにするでしょ。もうオランダにいた、オランダの田舎町にいた。で、この頃はベルギーのすごい貧しい町にいたゴッホが、花の都パリに行って、キラキラしたきらびやかな印象派展の作品を目の当たりにする。で、それで衝撃を受けて、で、自分で画風を変えていくんですよ、ガラッと。で、その頃には弟のテオも美術賞で働くようになっているので、まあ、そこでね、日本画を見たい、浮世絵を見たいって弟に言って、で、浮世絵を見せてもらって、浮世絵の写しを自分で、作品として描く。で、それを出すっていうね。そういう、画家人生を送っていきました。で、タンギーじいさんの肖像とかっていうのも、まあ、肖像がね、描いたりとかしているんですけど、ゴッホは。その背景にね、 ずらーっと浮世絵を描いたりとかね、本当に日本の、日本の絵画っていうのを、目の当たりにして衝撃を受けましたし、印象派すごいっていう風にね、こんなに光を与えられるんだっていうようなところが、このゴッホの、作品にすごく影響をしてきました。で、その後にね、アルルっていうね、南の町に行くんですけど、そこのアルルでもね、黄色い家を借りて、もうアルルの時代のすごいね、ゴッホがゴッホらしい絵を描いていくっていう時代もすごく面白いんですよね。その頃に出てきたのが、まあ、ひまわりですね。現存するひまわりは6点か。まあ、ひまわり自体は20点ぐらいゴッホは制作しているんですけど、花瓶に入ったひまわりは7点。で、1個燃えちゃったから6点かな。っていうのがね、もうゴッホの人生の最初なんですね。で、まとめると、もうゴッホは、牧師さんの息子として生まれて、で、最初はね、美術商、グーピル商会ってところで働いていくんですけど、なかなか対人関係でうまくいかなくて辞めてしまう。で、牧師さんになるけれども、それもなかなかうまくいかなくて辞める。で、ようやく画家になるって言って、躍起になってを描いていった。だけれども、その頃は、すごい暗い絵を描いていた。まあ、牧師さんの時代にすごい貧しい人たち、農民を見てきたから、それに共感するような、苦しみを共感するような絵をずっと描いてきたんだけれども、パリに上京していった時にすごいきらびやかな作品を見て、自分の作品がどんどん発展していく、もうね、ゴッホ、ザ・ゴッホっていうような、もう、なんかきらびやかな、もう黄色一色のような作品にどんどん、進化をしていくっていうのがゴッホの、ダイジェストでございました。これが一つ目ですね。そして二つ目が星月夜、代表作ピックアップでご紹介していきます。で、星月夜というのは1889年の作品で、1890年にゴッホが亡くなってしまうので、まあ、ほとんど晩年の作品と言っていいのではないでしょうか。これもね、私すごい好きな作品なんですよ。画面のね、下半分ないくらいかなに、街並みが書いてあって、で、ほとんど画面のほとんどは空です。で、空にすごいね、大きめの星なんですけど、星がバンバンバンってあって、月もパンって置いてあるんですね。それがね、すごく綺麗なんですよね。で、ただ単に美しいだけじゃなくて、雲がすごいうねるように、空がうねるように描かれているんですね。で、なんかそこの部分にも、ただ綺麗だね、素敵だねっていうだけじゃなくって、なんだろう、ゴッホの狂気的な、もうずっと絵に探求していった姿っていうのが見えてくるなと思いますし、あとは、まあ、ゴッホね、ちょっとメンタル的にも、あんまりいい時期ではなかったので、もうね、悩んで、もう、あがいたっていうような奇跡が残っているこの星月は私は大好きでございます。もう何度見ても飽きないし、このうねるような雲とか空の中にどんどん埋もれてしまうような、錯覚を感じさせるような、そういうね、狂気的な作品になっています。で、この頃のゴッホっていうのはどういう時代だったかっていうと、まあ、アルルに行った後にちょっとね、あの耳切り事件とかもありまして、精神病院に入院してしまうんですね。で、まあ、メンタル的にもちょっと大変だった時期だったということで、その精神病院に行く前の、まあ、夜景を描いたような星降る夜とかと比べると、まあ、かなりね、画面がうねっているっていうのが特徴になるかなと思います。アルルでね、最初は印象派先輩みたいにね、なんかいろんな画家を集めて、なんか一つのね、ムーブメント作りたいって言って黄色い家を借りて、で、いろんな画家来ないかなっつってワクワクしながら描いていたんですけど、結局来たのはゴーギャンだけだったと。で、ゴーギャンっていう画家がいるんですけどね。で、ゴーギャンも、結局折り合いがつかずに、まあ、なかなかね、ゴッホ対人関係うまくいかないんですよ。で、まあ、ちょっと喧嘩をしちゃってね。で、最終的に耳切り事件になってしまうんですけど、自分の耳を切っちゃうんですよ、ゴッホが。なんか、こう暴れまくってね。なんか、ゴーギャンと喧嘩して。で、それで精神病院に行ってしまうんですね。で、そこでかなりね、 まあ落ち込んだと思います。かなりメンタルも疲弊したと思います。でこの精神病院行ってからもずっと絵を描き続けるんですけど、まあメンタルが安定しない時は全然筆が取れなかったみたいですし、で安定した時にもうずっと絵を描いていると、もう打ち込むように描いているというような、晩年だったみたいなんですね。で最終的に、まあ、ゴッホは自殺をしてしまうんですけど、37歳っていうすごい若い時期にね。でそこのすごい葛藤があったんだと思います。それがねこの星月夜っていうのに、あんまり暗いイメージもなく、だけどすごい葛藤しているなっていうの表情が伝わる、作品になっている。だからゴッホってねめちゃめちゃ綺麗なんですよ。もう、パリに来てからの作品っていうのはなんですけど、絶対に綺麗じゃ終われない、もうすごいエネルギッシュな作品の展開になってくるので、まあこのね星月夜を通してぜひゴッホが何考えていたのかなとか、あなたはどうやって感じるのかなこの星月夜っていうのをね、ぜひ楽しみながら鑑賞していただけると嬉しいです。印象派っていうのはこの時代もう光をすごい追い求めて、光に取りつかれてそれで表現していったのが印象派でした。でこのポスト印象派であるゴッホはその光に取りつかれて、もうすごいきらびやかな作品を目の当たりにして自分の画風を変えていくんですけど、その元々持っていたこのゴッホ独自の闇とか暗い部分、影の部分っていうのがどこかに残っているような、そんな光と影のコントラストを見せてくれるゴッホの作品、そしてこの星月夜はよりただの光だけよりより輝いて見えるかもしれません。いかがだったでしょうか。今週ゴッホをやりたかったのにはちょっと理由がございまして、7月の今、配信をしているのは2020年の7月30日木曜日ですね。でこの週、実は7月27日にゴッホは、自らを銃で撃っているんですね。で亡くなったのが前日、この配信の前日7月29日に、亡くなっておりますということで、今週はゴッホの命日ウィークということでございます。それだけと言ったらそれだけなんですけれど、なんかここのタイミングでちょうど印象派についてもピックアップしてきましたし、前回なのでちょっとゴッホを取り上げたいなと思いました。この時期の麦畑で、麦畑で発砲するイメージが広がったのは映画の影響らしいんですけど、この時期ですよね。麦畑がこうなんか綺麗な、まだあれか、秋の色をしていない、ちょっと緑がかった麦畑が一面になっている時期にこのゴッホが亡くなったっていうね感じになるかなと思います。まあね、だから何さっていう感じですけれども、いい機会、いいタイミングかなと思いましていました。ゴッホはねかなりね、生きるとか死ぬとかっていうことにかなり近いような作品の反映をしているなというふうにだんだん感じてきているので、なんか生きるってなんだとか死ぬってなんだみたいなところが、すごくキラキラした作品の中でも見えてくるなっていう、すごく不思議な画家かなと思います。ということで、あとメールを読みたいのでメールを読ませてください。ちょっと先週お休みしちゃったんですけど、それでもメールいただいたので本当にありがとうございます。ハムアンタロウさんから ハムワン太郎さんでいいのかな、ハムワン太郎さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。第60回目ぐらいから聞かせていただいております。ラチさんはカラオケ好きなんですね。自分もコロナ前はよく行っていました。好きなアーティストはサカナクションです。最近ボーカルの山口さんがダヴィンチのテレビ番組に出たり、美術関係とのつながりも増えてきました。自分は美術について詳しくないので、そんな美術の時間を通じて楽しく知っていけたらいいなと思っています。これからも放送を楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。そう、カラオケ好きなんですねっていうのは一個だけかな、私の、そんないの、ツイッターでカラオケをやってみたんですね。ポッドキャストだと歌えないんですよ。で、私は息を吐くように歌う人なので、なんか歌ってみたを配信してみました。なんかそれの感想だと思いますけれども、ありがとうございます。なんかね、歌いたいですね。なんかこの美術の番組の主題歌とか作りたいな、作れないけれどという感じでございます。はい、ありがとうございます。好きなアーティストはサカナクションということでですね、そうそう、なんか最近この番組は Spotify でも配信をするようになったんですけど、Spotify に登録をしたら、なんかこの美術の時間を聞いているユーザーはこんなアーティストも聞いていますよっていうのが見れるようになりました。なので美術の番組を聞いているリスナーさんが普段 Spotify で何を聞いているのかをこう見ております。まあなんかヒゲダンとか、キングヌーとかアイミョンとか、なんかその辺、なんか最近のアーティストかなをよく聞かれているみたいですね。その中に、美術の時間があるというのはかなり光栄なことではあるんですけど、まあヒゲダンはグッバイしか知らない、あんまり歌えない。ポッドキャストじゃ歌えないんですよ。まあなんかね、あの機会があったらまたポケからやりたいなと思いますので、ツイッターもよかったら覗いてみてください。ということでですね、あとは、まあ、先週お休みをしたのはちょっとねバタバタしていたのでね、なんだろう、コロナの影響を私は直接受けていなかったんですけど、まあ、私のお客さんが受けているっていう感じだったんですね。なので、まあ、そこの余波がね、この6月とか7月にまあちょこちょこ出てきたかなっていう感じでした。うん、まあ今ね、東京の方はまた感染者数がすごい爆増したみたいで、まだまだ、気が許せない、気を緩められない状態が続くのかなと思いますが、まあそんな感じでございます。まあでもね、心が疲弊しないように私も、元気でやらないとなと思いますし、まあちょっとでもね、あの番組通じて楽しんでいただけたらいいなと私も思っています。もうすぐそんな美術の時間を始めて1年になるかな、8月の半ばから始めたので、あと2週間ぐらいかで、1周年になります。いやー、なんかあっという間といえばあっという間だったんですけど、まだね、まだまだ取り上げたい画家っていうのはいっぱいいますし、もう取り上げた画家でももう一回やりたいっていう画家もいるぐらいですから、まあネタには尽きないけれど、調べるのはこうガーッと時間かかりそうだなっていう感じでございます。またね、1年1周年やったらまたなんか1周年ですっていう話をしようかなと思いますね。まあ何をするでもないですけれど、よろしくお願いします。あとはまあコロナも終わってきて、美術館もねちょこちょこ行けるようになってきたので、まあ、静岡県内の美術館また行きたいなと思っています。なかなか東京はね、行きづらくなってしまったので、ちょっと難しいかなと思います。バンクシー展とかね、ロンドンナショナルギャラリー展とか行きたいんですけどね、 もし、美術館行ったよ、こういうとこ行ったよっていうところがあれば、メールで感想をいただけたら嬉しいです。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、また来週もどうぞよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。